皆さんこんばんは。
こんばんは。
オープン礼拝へようこそお越しくださいました。ここに集われた方、またオンラインで見ていらっしゃるお一人一人を心から歓迎したいと思います。本日のオープン礼拝のメッセージのタイトル、皆さんご覧になったでしょうか。今日のメッセージのタイトルは、たとえ不公平に思えてもです。不公平だという感情は皆さん誰しも抱いたことのある感情だと思いますし、現在も何かについて不公平さに嘆いている人もいるかもしれません。ですが、不公平に思えてもということは、その先に文章が続くわけです。今日皆さんにこのオープン礼拝全体を通してメッセージと、そして賛美から不公平に思えてもその先の文章を、皆さんそれぞれ自分なりの言葉で見つけていただけたらなと思っています。不公平に思えても私はとか、不公平に思えても神様はとか、いろいろな言葉があると思います。そんな神様からの語りかけがあることを期待して礼拝に臨んでいきましょう。1曲目に、永遠に変わらない神にを賛美します。私たちは時に今と昔を比べて、あの頃は良かったとか、どうして今はこんななんだろうとか嘆くことがあるかもしれません。神様もあの頃のように私に恵みを注いでくださらないのだろうか。そんなことは絶対にありません。神様は昔も今もこれからも永遠に変わらないお方です。私たちをいつも愛し、気にかけ、憐れみ、恵みを注いでくださっています。私たちはこのことを感謝せずにはいられません。褒めたたえずにはいられないと思います。ご無理でない方はお立ちください。永遠に変わらない神にを一緒に賛美していきましょう。
あなたの力と
続けてただ一つのお願いを賛美したいと思います。私たちは自分の周りのことに目を向けてあれこれと考えてしまうことはありますけれど、私たちが本当に心を向ける先は神様です。この賛美の歌詞にある通り、いつも麗しき主を仰ぎ見て主の宮に住み主を思う、そのように神様に心を向けていきたいと思います。ただ一つのお願いを賛美していきましょう。ただ一つ、
ただ一つ、私の
ステージの前に一言お祈りします。天にいらっしゃる私たちの神様、あなたの皆を褒めたたえます。神様、今日も私たちはいろんな思いを抱えてこの場に集まりました。あなたが集めてくださいました。私たちは生きていると自分の周りのいろいろなことに目を向けて落ち込んだり嘆いたりしてしまうことがあります。ですがあなたはいつも変わらない方です。私たちに変わらない恵みを、愛を注いでくださっています。今日のオープン礼拝、あなたにこの時間心を向けることができますように、メッセージを通して 賛美を通してもう一度あなたの愛に深い憐れみに気づくことができますように、どうか私たちを導いてください。この訓練会のすべてをあなたにお委ねし、あなたに期待します。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
どうぞお座りください。はい、皆さん改めましてこんばんは。土浦恵教会のオープン礼拝にようこそおいでくださいました。今日もですね、皆さんと一緒に礼拝できることを心から嬉しく思っています。ライブ配信で見てくださっている皆さんもですね、今日も心一つにして神様を見上げてこの礼拝を捧げていきたいと思っています。今日はですね、特別なメッセンジャーが備えられました。この土浦恵教会で今日まで約2週間にわたってインターンをしてくれたヤン・サムエル神学生が今日はメッセージを取り継いでくださいます。ヤン神学生はですね、東京キリスト教大学で今学んでいます。そして将来、牧師として、教会に神様に仕えるべく今訓練を受けている最中ですね。今日はですね、詩編第73編を通して神様のメッセージを、取り継いで、くれます。では、励ましと歓迎の意味を込めてですね、拍手を持ってお迎えしましょうか。ではヤン神学生、よろしくお願いします。
皆様、こんにちは。東京キリスト教大学から、インターンシップでここ土浦恵教会でお世話になっています。大学院1年のヤン・サムエルと言います。本日はこの土浦恵教会のオープン礼拝で、メッセージを語る機会を与えてくださった、神様と教会の皆様に感謝いたします。本日はこの詩編の、73編1節から20節を通して、語っていきたいと思います。皆さんは今までの生活の中で不公平だなと思う場面はありますか？自分の置かれている状況や、環境が良いと思えない、それなのに周りはいい思いをしている、そんな時私たちは少なからず不満を抱くことでしょう。そこにさらに信仰的な要素が加われば、周りと自分の違いを思い知らされることが多いと思います。信仰を持ちクリスチャンになって救われた経験、イエス様と出会えた経験をして私たちは大きな喜びに包まれますが、信仰生活が完全にいいこと尽くしかというと決してそうではありません。今回の聖書箇所を記した詩人もまた自分と周りを比べて不公平を感じていました。どんな心境の変化があったのか聖書箇所を見ていきたいと思います。聖書をお読みいたします。詩編の73編1節から20節。詩編の73編1節から20節を少し長いですがお読みいたします。それではお読みいたします。詩編73編アサフの賛歌1節。誠に神は慈しみ深い、イスラエルに心の清らかな人たちに。けれどもこの私は足がつまずきそうで、私の歩みは滑りかけた。それは私が悪しき者が栄えるのを見て誇り高ぶる者を妬んだからだ。実に彼らの死には苦痛がなく、彼らの体は肥えている。人が苦労するときに彼らはそうではなく、他の人たちのようにうだれることもない。それゆえ高慢が彼らの首飾りとなり、暴虐の衣が彼らを覆っている。彼らの目は脂肪で膨らみ、心の思い描くものがあふれている。彼らはあざきり、悪意を持って語り、高いところから虐げを言う。彼らは口を天に据え、その下は地を行き巡る。それゆえこの民はここに帰り、豊かな水は彼らに汲み尽くされる。そして彼らは言う、どうして神が知るだろうか、意図高き方に知識があるだろうか。見よ、これが悪しき者、彼らはいつまでも安らかで富を増している。ただ虚しく、私は自分の心を清め、手を洗って自分を汚れなしとした。私は休みなく打たれ、朝ごとに懲らしめを受けた。もしも私がこのままを語ろうと言っていたなら、きっと私はあなたの子らの世代を裏切っていたことだろう。私はこのことを理解しようとしたが、それは私の目には苦役であった。ついに私は 神の聖所に入って彼らの最後を悟った。誠にあなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされます。ああ、彼らは瞬く間に滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし尽くされます。目覚めの夢のように、主よ、あなたが目を覚ますとき、彼らの姿が蔑まれます。まず詩人は、神様はどんなお方なのかという確認から始めています。神様は私たちを見捨てることなく、正しく生きるクリスチャンをその愛によって包んでくださる。旧約の時代の中で神様はイスラエル人に対してその慈しみの深さを幾度となく表してきましたし、詩人もそのような神様の姿をよく知っていました。しかしその直後2節、詩人は自分がつまずきそうで滑りそうだと告白しています。神様の慈しみ深さが冒頭に置かれているのに対して、この詩人のつまずきは比較されて弱さが際立って目立ちます。しかし詩人は自分と隠したくなるような状況を包み隠さず正直にここで書き記しています。3節を見るとさらに自分がなぜそうなっているかという原因に触れています。ここでもまた詩人は正直に告白をしています。詩人は悪しき者が栄えている事実を妬んでいました。自分の哀れさ、そしてその原因となった妬みというネガティブな感情ですら詩人は全く隠していません。例えば悪しき者がその行いによって栄えて誇ることに対して私は怒りを燃やしたと書いた方がクリスチャンとして理想的な姿として私たちの目に映ったでしょう。しかし私たちが実際にこの詩篇の箇所から見ることができるのは一人の信仰者の正直で赤裸々な弱さです。詩人が妬むこの悪しき者はどんなものだったのか、聖書を見ると4節から12節にかけて事細かにその姿が描かれています。傲慢、忘却、あざきりと悪意と虐げを語る口、そして神に対して冒涜的な言葉、誰の目から見てもこの神の前に罪を犯す悪いものだと分かります。しかしこのものは栄え続け、富を増し加えられていて、この世で満たされた生活を送っています。自分は神の前に過ちを犯さず信仰を持って正しく生きてきたのに、どうしてこの悪しき者の方が満たされた生活を送ることができるのか、なぜ神様はこの悪しき者を取り除こうとせずに放っておくのだろうか。この詩人は自分と悪しき者を比べ置かれている現状に疑問を抱くようになりました。一節と二節をもう一度見てみます。一節では神様が慈しみ深い方であることを詩人は確認しました。荒野の中でさまようイスラエル人を導いたり、民族の中に問題があるときに預言者を使わし正しい方向に導いたり、聖書の中にあるイスラエルの歴史の中でその慈しみはあったという一般的な結論を語っています。それに対して二節で詩人はけれどもと断りを入れて自分の弱さ、自分の現実を語っています。確かに聖書を見ると神様は慈しみ深い方ではあるけれども、一方で私は今つまずきそうになっている、今倒れそうになっている。この現状を見るときに詩人は聖書の教えの神様の性質を受け入れられなくなっているのです。3節に進みます。詩人は悪しき者たちを見て妬みの感情を抱いています。なんで彼らはあれほど恵まれた生活を送って繁栄を得ているのだろう、彼らよりも心が清い私にはないのに、という詩人がの心がありました。一節から出発して心が清らかである自分は祝福を受け入れられていないのに、悪しき者たちは栄えている。詩人の妬みはの感情は単に彼らが繁栄しているからだけではなく、自分は清いのに彼らに比べて祝福されていないという不公平な思いがあるからでした。この話は詩篇の時代に限られた話ではありません。現代にも私たちの周りにもこのような悪しきものは存在し、そしてそのような人が神様の裁きを受けるわけでもなく生活を続けています。また神様を信じずに神様を拒絶し、時には神様を冒涜するような行動を取る人も少なくありません。真実なる神様はどうしてこのような者たちをそのままにしておくのだろう、どうして神様を信じている自分よりも神様を信じず神様の前で繰り返し罪を犯すような人がこの世で満たされた生活を送るのだろうか。 どうして、なぜと考えれば考えるほど疑問は深まるばかりです。その時私たちの心にある感情は、悪しき者たちの妬みなどの感情から神様への疑問へと移り変わってしまうのです。私自身もよく神様への疑問を抱くことがありました。神様、どうしてあの人は他者を傷つけて神様の前に明らかに罪を犯しているのに、裁かれることなく今も自由気ままに過ごせているのでしょうか。神様、どうしてあの人は神様なんて存在しないと言ってクリスチャンを否定しているのに、私よりも平穏で満たされた生活を送ることができるのでしょうか。神様を信じている自分よりも、神様を信じないでこの世に従った生活を送っている人たちの方がよっぽど祝福に満たされているように感じました。自分が苦しみに遭っているときはなおさらそう思いました。自分がうまくいっていない、壁にぶつかっている、なのに神様を信じないでいる人たちは順調に進んでいる。神様を信じないで自由に過ごしている上に順風満帆な生活を送れる彼らを羨ましいと思い、私は心が揺らけました。今は神様からの試練の時だから、乗り越えられる力が必ず与えられる。神様は不可能な試練は与えない。神様の時があるから今は神様を信頼して待とう。信仰生活の中で苦しみにあった時について、聖書や教会ではさまざまなことを教わってきました。しかし、いざ困難の中に立つと、教会の教え、聖書の教えがあっても慰めにはなりませんでした。知識としては知っているだけで、実際に信仰による苦難を目の当たりにした時に、詩人と同じように聖書の教えよりもけれどもという言葉を挟んでネガティブな感情が先行してしまったのです。この世での栄光、富、力の大きさ、私たちはたびたび形あるものに目を奪われてしまいます。たとえそれが神様によらないものであっても、人は長い歴史の中で神様の前につまずき続けました。私たちはこの世に縛られた目を通して、時に神様は不公平だと感じることがあるのです。そして足がつまずきそうになり、歩みは滑りかけ、いつ倒れてもおかしくない、そういう不安定な状態の中、信仰の歩みを進めることとなるのです。ここでもう一度一節を見ていきます。誠に神は慈しみ深い、イスラエルに心の清らかな人たちに。詩編は冒頭に結論を置くことが少なくありません。この73編も詩人の中から出た偽りのない結論が冒頭に置かれています。この詩編は嘆きの言葉で終わらず、信仰の確信を持つまでに至りました。なぜ詩人はあれほど不安定な状態から自分を持ち直すことができ、このような信仰を確立することができたのでしょうか。打ちのめされた詩人がまず行ったのは自分を制することでした。15節を見ます。もしも私がこのままを語ろうと言っていたなら、きっと私はあなたの子らの世代を裏切っていたことだろう。ここで詩人は何をこのまま語ろうとしていたのかは、ここでは明確に記されていません。ただ分かるのは、このまま自分の思いを言葉にして口から出してしまうといけない、その衝動を抑えなければならないと悟っていたことです。倒れる寸前のところにいながら、それでも自分が思いのまま語ろうとしていることの危うさを自覚し、そして後の世代のためにそれを抑えようとしている、という自制心が働きました。これが詩人の自身の信仰を回復するまでに至った第一歩です。この段階ではまだ神様への信仰の確信を持っていません。神様の御心が分からず、悪しき者は栄え、神様をけなし続けてもそのままにしている理由も、それを見た自分が惨めな思いをしてしまうような状況に置かれている理由も分からないままではありましたが、少なくともこれから語ろうとする言葉が自分だけではなく神様の子までに影響を及ぼすだろう、それを避けるために自分を制さなければならない、このことだけは理解していました。神様への確信が崩れているときに心に残っているわずかなその信仰が私たちを導いてくれます。たとえそれがどんなに小さなことであっても、当たり前のように思えることであっても、それを足場として神様の身元に近づく一歩を踏み出すのです。そして神様はそこから一つの救いの道を記してくださいます。 私たちもまたこの苦しみにあった時、これは試練だから神様の時があるからといって自分の思いを押し殺し続けて疑問をうやむやにしてなかったことにしてはいけません。疑問をそのままにして信仰生活を続けていくと、いずれその思いが抱えきれなくなる時が来ます。悪しき者と自分を比べて不公平に思った時に、そういうものだと無理に納得しようとする心の動きはむしろ危うさを含むのです。疑問を自分の中で何とかしようとせず、正直な告白を主の前に行います。この詩人のように上辺で理想を持って着飾ろうとせず、率直でストレートに自分の状況を受け入れます。目を覆いたくのあるような状況に打ちのめされて、今まで築いてきた信仰の基盤が崩れて、その中で心の奥底に眠る最低限の信仰、自身が絶望の中にいても忘れずにいたこの確信をたどることが神様に立ち返るきっかけとなるのです。この15節を通してもう一つ気づくことがあります。それはこの詩人が自制心を働かせたのは自分のためではなくて他者のためにあったということです。詩人が確信を持つことができたのは神様との関係よりもまず自分と他人の間の関係についてであって、これこそが絶望の中で詩人を支えたものです。他者、それもあなたの子と呼ばれるように、詩人と直接関わりのある身内ではなくて他のクリスチャンらのためにというのが行動原理でした。神様との一対一の関係ではなくて人を通しても神様は救いの道を一歩与えられます。この人のために、あの人を裏切らないようにするために、そのような思いが結果として冒頭の誠に神は慈しみ深いという結論につながったのです。15節までで詩人はつまずきかけて滑りかけた状態から一つの足場を形成して堕落を防いで一歩救いの道を歩むことができました。しかし詩人が具体的にしたことといえば、自分の状況を素直に告白したこと、そして他者のために語ろうとした言葉を語らなかっただけであります。この惨めな状況を打破する何かがまだあったわけでも、心境の変化があったわけでもありません。16節を見ると、私はこのことを理解しようとしたが、それは私の目には苦役であったとあるように、詩人は未だに不公平を感じ、神様の思いが分からず苦しみの中にありました。ここでの詩人は悪しき者の境を見てただ妬んでいた時や打ちひしがれていた時とは違います。なぜ神様はこういう不公平を許しておられるのか、現実を見て理解しようとしていました。詩人が少しずつではありますが神様に向かって歩みを進めていることが分かります。しかし神様の思いというのは理解しようとしても理解できるものではありません。詩人はここまでで悪しき者やその繁栄、同じクリスチャンやその後の世代のことに目を向けていましたが、まだ神様へ目を向けることができずに自分の中だけで解決しようとしています。神様の思いをちゃんと理解したい、でもなかなか理解ができない、苦しい思いをしている、悩んで悩んだその末に詩人は神様のもとについに向かいました。17節を見ます。ついに私は神様の聖所に入って彼らの最後を悟った。ここでやっと詩人は今まで抱えていた問題から一つの答えを与えられたのです。ここまでの詩人はこの世の価値観を通して物事を見てきました。神様を信じないどころか神様をけなし続け、傲慢で暴虐的で誰の目から見ても悪者だと分かるような人間が巨大な富と繁栄を持っている。一方詩人は神様の信仰を持っていて正しく生きていたが、この悪しき者と自身を比べて妬んでしまうほどの惨めな思いをしていた。悪しき者の繁栄と正しい者の苦悩、こう並べて見てみるとこの状況は間違っていて、そして神様はどういうわけかこの間違いをそのままにしているように感じます。そしてそのせいで正しい者は苦悩し続けているように思えてしまいます。私たちは神様によらない自分自身の考えによって見ていくうちに、この世での常識的な考え、合理的な考えに縛られていきます。そしてなんで悪い人に限ってここまで栄えることが許されるのか、 もし神様が神様ならば、なんで悪しき者を裁かずにそのままにしているのか。そしてどうして神様は正しく生きていて神様を信じてきた私を今も苦しみに合わせるのか。こういった疑問が絶えず出てきて、信仰の確信が揺らいでしまいます。私たちはそういった縛られた考え方ではなくて、この17節の詩人のように神様のもとに来て、神様による霊的な目線で考えなければなりません。イザヤ書の55章8節にはこう書いてあります。私の思いはあなた方の思いとは異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ。主の言葉。神様ははっきりと神ご自身の思い、そして私たちの思いは一緒ではないと言われています。この次の節ではさらに明確に語られています。イザヤ書の55章9節、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。神様の思いや道は私たちの水準よりも高く、それこそ天と地ほどの差があると語られています。だから人間としての目線、この世の考え方に縛られた目線を持っている限り、神様が思っていること、神様がなさろうとしていることを知ることはできません。詩人のように理解ができずに苦しい思いをするか、あるいは神様から見て見当違いの答えにたどり着いてしまう恐れがあります。私はクリスチャンの家庭で生まれ育ちました。それこそ母の胎内にいる頃から、この今に至るまでずっと教会に通い続けてきました。そしてその長い信仰生活の中で、他の人が羨ましいと思ったり、神様に対して不公平だと感じることは決して少なくありませんでした。先ほどお話ししたように、他者を平気で傷つけて、明らかに神様の前に罪を犯しているような人が、特に裁かれることなく自由に自分勝手に生活を送っていました。また神様の存在やこの私の信仰をはっきりと否定していた人が、神様の信仰を守り続けている私よりもよっぽど平穏で満たされた生活を送っているように見えました。今まで真面目に信仰生活を送ってきたのに、少なくても彼らよりは神様の前に正しく生きてきたのに、どうして自分よりもその人たちが報われて恵まれているのだろうか。どうして彼らは罪を犯していて、しかも神様を信じずに勝手に生きているのに、神様はそのままにしているのだろうか。自分にいろいろと言い聞かせたり、無理やり納得しようとしたりしましたが、結局明確な回答を得ることができませんでした。詩人と同じように、このことを理解しようとしていて、神様のもとに行ってその思いを知ろうとはしませんでした。今思えばこのことについて、自分一人で問題を解決できることだ、これは自分の理解力あるいは信仰の弱さの問題であって、神様にわざわざ伺うほどではないと頑固な考えを持っていたのだと思います。神様の力を借りなくても自分の知恵で答えを導き、神様の思いを理解できるだろうという考えに陥ってしまった私は、自分も気づかないうちに神様に対して傲慢な態度をとっていたのです。私たちは常にこのような過ちを犯す危険性があります。小さな悩みから絶望で打ちひしがれてしまうほどの大きな悩みに当たるまで、神様による悟りによってではなく、世の中で馴染みのある合理的で人間的な考えに固執してしまう場面も少なくありません。神様の導きなしでは、私たちはどんな些細なことであっても神様の思いを知ることはできないのです。天と地ほどある神様と私たちの違いを私たちは忘れてはいけません。この世的な視点に縛られることなく、霊的な視点を私たちは求め続ける必要があるのです。詩人は17節で神様のもとに行くまで長い時間をかけています。まず自分の状況をまっすぐに見つめました。そして自分と同じ神の子であるキリスト者らに目を向けて、そして問題を理解しようとさまざまな考えに目を向けた後に、やっと神様に目を向けました。聖書に入った後、彼らの最後を悟り答えが与えられたところを見ると、一人で思い悩まずに早く聖書に向かえばよかったのにと思えてしまいます。 しかし実際に問題に直面したとき、素直にすぐに神様のもとに行くことができるかというと、そう簡単に行くことはできません。この詩人のように他者と比べて自分が惨めに感じて、いつ滑って倒れてもおかしくない状況に陥ったときに、この状況を隠したくなって、教会あるいはクリスチャンの交わりの場などから距離を置きたくなってしまいます。また自分の問題だと考えて神様から距離を置いて、頑固な心で一人堂々巡りを繰り返してしまいます。何かしらの問題が生じたとき、教会に行ったり神様に素直により頼るという行動は、私たちの想像以上に難しいことなのです。たとえそこで答えが与えられるかもしれないと思っていても、神様への信仰があっても難しいのです。詩人は苦悩の末聖女に向かい答えを与えられました。ここでは聖女で具体的に何をして悟ったのかは語られていません。もしかしたら礼拝を捧げていたのかも、あるいは聖女にある神様の御言葉に触れたのか、あるいは祈りを捧げたのか、いろんな想像ができます。ここで大切なのは、詩人が聖女に向かったということです。ここで初めて詩人は神様を問題を考える対象としてではなくて、礼拝の対象として神様を求めました。神様に心を向けた詩人に対して、神様は悩みの種であった悪しき者たちの最後を悟らせました。あれほど詩人を悩ませた高慢で暴虐的で神様をけなし続けていた彼らの繁栄が、聖女に一歩入っていって神様と向き合ったとき、一気に虚しいものへと変えられたのです。さっきまでの悩みは何だったのだろうか、そう思えてしまうほどすんなりと解決への道が開かれました。詩人が数節にかけて丁寧に描いてきた悪しき者たちの末路は、あっけないものであると詩人は知りました。18節から20節を見ていきます。誠にあなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされます。ああ、彼らは瞬く間に滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし尽くされます。目覚めの夢のように、主よ、あなたが目を覚ますとき、彼らの姿を蔑まれます。あれほど自分勝手に生きて富を持ち、神を蔑むほど高慢であった彼らの姿はありません。この短い箇所の中で滅びという言葉が3回も使われるほど、この者たちの最後は悲惨なものとなっています。詩編の37編1節2節を見てみましょう。悪を行う者に腹を立てるな、不正を行う者に妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだから。神様からこの73編の詩人の状況に対しての答えがここにあります。今の世の繁栄はひとときのものであり、神様によらない富や力は決してそのままにしない。神様の公正さを詩人ははっきりと思い知らされました。ここまで詩人は大変な遠回りをしたように思います。しかし神様はこの一見遠回りに見える過程を含めて詩人を導き続けました。問題が投げかけられ、即座に答えが与えられるような効率の良さではなく、詩人が一歩ずつ段階を踏んでいきながら、少しずつ神様のもとへと歩む道を用意されたのです。詩人は惨めに思えるほど打ち砕かれ崩落寸前の状況であり、神様に祈りを求める、神様をと正しく向き合うことが困難な状況でした。神様は悪循環に陥った詩人にまず時間を与えました。いきなり神様を見るのではなくて、心に残った他のキリスト者への思いをきっかけにして、少しずつ考え方を正していきました。この詩人が正しく悟るために必要な備えを与え、ここでは決して強引に神様の前に立たせることをせず、忍耐強く導きました。私たちは悩みがあったとき、簡単に神様の前に立つことはできません。神様の前に立つこと、神様と向き合うことが困難な私たちを神様は決して見捨てることはありません。時間をかけながら救いの道に導いてくださいます。それは人間の目から見たとき、とても長く、 無駄が多い時間のように感じられるかもしれません。しかし答えにたどり着くまでに長く感じる過程一つ一つには、私たちを思い必要を備えようとされる神様の思いがあるのです。神様と向き合う段階に立つことも難しい、もどかしさを感じる歩みであっても、私たちは確かに与えられる答えに、神様の身元に近づきます。結びです。ここまでで一人の詩人を通して現代を生きる私たちの信仰についていくつか考えていきました。私たちはこれから先もどこかで他者と比べて不公平に思うことが出てくると思います。あるいは今その中にある人がいるかもしれません。しかしその不公平は私たちのこの世的な目線を見た時の不公平です。たとえ不公平に思えても、私たちは自分の考えではなく高い道におられる神様に信頼したいと思います。たとえ私たちが神様に疑念を抱き自分の考えに固執してしまっても、見捨てずに少しずつ私たちを導いてくださる神様をです。この詩人のようにどれだけ遠回りをしているように感じても、神様の前に立つときに悟りが与えられることを期待して信仰の歩みを進めていきましょう。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちはこの世で生活を続けていく中で様々な不公平を感じることがあります。悪しき者が栄え続けているこの世の中で、私たちは彼らを見たときに妬みの感情を持ち、そして自分たちの目線でこの状況が間違っていると判断してしまう、そういうことがあります。しかし神様はそのような状況の中にある私たちを、時間をかけながらも必ず導いてくださることを信じます。神様、私たちはこの世の中での目線に固執してしまいますが、その中でも導きを与えられることを感謝いたします。私たちが誤った方向に考えるとき、どうか神様のもとに立ち返ることができるようにどうぞお導きください。この祈りをもって感謝して、イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージに応答して夜も昼も賛美したいと思います。私たちの悩みはどれだけ遠回りに思えても、私たちの目にはそう見えても必ず神様のもとに少しずつ近づいています。私たちが希望を抱く先は主ただお一人です。たとえくじけて倒れそうになる時でも、辛い時でも、夜も昼もいつもどんな時でも、この主を褒めたたえるものでありたいと願います。ご無理でない方はお立ちください。夜も昼も一緒に賛美していきましょう。
主を見上げます。
望の詩。
我が希望の主、主を見上げます。また来る我が王イエス、主を待ち望む。
夜も昼も、
夜も昼も、昨日も今日も、永遠に主を讃え。辛い時も、倒れる時でも、いつも主を褒め歌う。
夜も昼も、
時も倒れる時でも、いつも主を褒め歌う。
いつも主、
いつも主を褒め歌う。
最後に主のなさることはを賛美したいと思います。誰が何と言おうと思うと、主をなさることはいつもときめかなって美しいです。そんなすべてを司っておられる主が、私たちと共にいつも歩いてくださっている。これ以上の幸せはありません。この喜びを心から賛美していきましょう。 これで本日のオープン礼拝を終わりにします。今週1週間も主と共に歩んでいきましょう。